一般質問。9月9日、10日。市営住宅の空き家解消を。高倉富士夫。質問。市営住宅の入居率は約8割と聞いている。1。空き家数の現状と解消の取り組み、及び若年単身層への入居要件見直しについて。2。イノベーション等による住宅の魅力向上について。3。サブリース方式や企業社宅等、民間との共同モデルの導入について、それぞれ見解を伺う。答弁。1。空き家数は微増傾向にあるが、昨年4月に単身世帯の面積要件を緩和し、一定の成果が得られた。単身世帯の年齢要件緩和についても検討を進める。2。長寿命化型改修の中でバリアフリーを推進しているが、リノベーションは財政的に難しい。他自治体を参考にサブリース手法の活用や民間ノウハウと資金活用によるリノベーションの可能性を検討する。3。社宅等の民間事業者と連携した新たな運営モデル導入についても検討する。写真。市営双葉台住宅。写真終わり。その他の質問。奨学金返還支援及び企業代理返還制度の現状と評価は、将来人口推計に基づく市営住宅の管理戸数の適正化は、市営住宅への入居促進と鳩等への対策を、中庭由美子。質問。1。若年層の移住定住を促進するため、単身世帯用の市営住宅について、18歳以上等が入居できるように、要件を緩和するとともに、建て替えを進めるべきだ。2。市営住宅の多くは、風呂釜と浴槽の設置が入居者負担であり、入居断念の大きな要因の一つとなっている。市がすべての市営住宅に設置することで、空き家解消にもつながると考えるが、どうか。3。鳩等の糞や鳴き声に対し、市営住宅全体での対策が求められる。見解を伺う。答弁。1。単身世帯の年齢要件緩和は、実施に向けた検討を進める。建て替えは、公営住宅長寿命化計画の見直しの中で方針を決定する。2。風呂釜と浴槽の設置は財政状況等を勘案し、設置対象の拡大を検討する。3。自治会や入居者等と連携し、効果的な対策を講じる。写真。市営三川住宅。写真終わり。その他の質問。針、灸、マッサージ、施術費助成と対象の拡大を。高齢者の補聴器購入の補助を。情緒障害、通級指導教室増設と、巡回指導の継続を。
生活道路となっている私道の雨水排水対策を。土田清美。質問。私道には接している市道や周辺の土地よりも低い場所、採石時期の路面がえぐれた場所等、降雨のたびに雨水が溜まり、日常生活に支障をきたす箇所がある。また、所有者が不明多数であったり、遠方在住で被害や対策を共有できない場合もある。市は市道だけ対策しても市民生活を守れない。生活道路である私道にも雨水排水対策を講じるべきと考える。見解を伺う。 答弁。私どもは個人所有地であり、冠水対策や維持管理は原則土地所有者の責任だが、低い土地に住む方が雨水処理に苦慮していることも認識している。市では、私ど舗装及び新トーマス等の排水施設設備費用に対する助成金交付を行うほか、わだちが生じた採石時期の私どにおいては、所有者の要請に応じて採石の敷き慣らし補修も行っている。写真、冠水した私ど。写真終わり。その他の質問。ゴミ収集作業の安全対策徹底を。災害時の避難所運営について一層の充実・強化を。水戸文化交流プラザの存続を。本市農業の未来を開く親元就農の支援拡充を。細谷智弘。質問。親元就農は営農技術の向上や経営規模拡大において有利な側面があり、長期的な営農が見込みやすい。一方で、親子間の経営権の移行や収入の確保など課題に直面することもあり、市の関わりが重要と考える。親元就農への支援について市はどのように考え、今後どのように取り組むのか伺う。答弁。支援、育成が必要と認識しており、就農相談の際に支援制度の積極的な情報提供を行っている。さらに若手農業者のネットワークを作り、課題や事例の共有を図るため、農業後継者クラブを紹介すると、親元就農の促進に努めてきた。引き続き、国、県の制度を活用しつつ、当該制度の要件緩和について国に働きかけるほか、市独自の支援制度も検討しながら、新規就農者の確保、育成に全力で取り組む。写真、稲刈り。写真終わり。その他の質問。水田農業の現状と持続可能性を高める方策は、常陽銀行本店移転新築に伴う国道50号と中心市街地の展望は、渡辺金也。質問。本市は県庁開設以来153年間、県都として政治、行政、経済の中心を担ってきた。中心市街地は消費行動の変化等で賑わいが失われつつある一方、水戸寮や水戸城大手門、行動館周辺の整備により、新たな魅力の発信も進んでいる。隣接地への常陽銀行本店の移転新築計画の発表に伴う地元地域との連携、協議会設置の検討や中心市街地再生に向けた方針を伺う。答弁。常陽銀行本店の移転新築計画で関係団体と連携を図り、賑わい創出に資するよう働きかける。中心市街地の求心力向上は重要であり、民間事業者と連携し、自発的な取り組みを後押しする。街中空き店舗対策補助金等の活用を促進するほか、既存店舗や新規出店者自らが魅力的なビジネスを展開できる環境づくりに取り組む。写真、かつての国道50号。南町周辺。写真終わり。その他の質問。訪日在留外国人等の増加状況と今後の展望は、文化的摩擦の未然防止と安全安心な地域づくりを、水戸チャリの現状と今後の展望は、 若者の移住定住のため、ワグテイルの機能強化を。萩谷真一。質問。若者の移住定住は本市の大きな課題であり、職業選択の幅の狭さが若者の転出志向の高さにつながっている。南町のコワーキングスペースワグテイルは創業支援の拠点であるが、その利用や支援は限定的である。今後はキャリア検索、学び直し、情報収集の場として、機能強化を図ってはどうか。さらには 5G 環境の整備やオンライン機能の導入により、地域内外のつながりを生み出し、企業や大学と連携して交流を図るなど、若者が仕事や学びの機会を得られる拠点施設にしてはどうか。答弁。今後これまでの取り組みについて、効果検証を行うとともに、創業にかかるニーズも捉えながら、本市における創業スタートアップ支援の全体的な充実を図っていく中で、具体的な見直し、方針を決定する。写真、コワーキングスペース、ワグテイル。写真終わり。その他の質問。文化部や小学校部活動の地域移行に係る対応は、地域と学校で連携する自主運営クラブへの支援は、消防局を市役所本庁舎内に設置した経緯と評価は、本市在住の外国人の住民税、国保税の滞納状況は、田口文明。質問。永住資格のある外国人の住民税、国保税の滞納率が、一部自治体で日本人の3から4倍に上ることが、政府内部資料で判明した。税の滞納は、不公平感や財政圧迫を生じるものであり、本市在住の外国人の滞納と滞納整理の状況を伺う。答弁。9月1日現在の市民税、国保税の滞納率は、日本人が 7%、16%、外国人市民が 24%、35%、永住者が 17%、30% である。英語や中国語など4カ国語に対応した催告書の送付のほか、きめ細かな納付相談に努め、個々の実情に即した滞納整理を進めている。また、ガイドブック等で周知し、徴収漏れ防止に努めている。未納状態で出国し、徴収困難となった場合は、地方税法を適用し、滞納処分の執行停止を行っている。今後も国の動向を注視し、適正な徴収に努める。写真、外国人市民のための生活ガイド水戸。写真終わり。その他の質問。本市における外国人の土地所有の状況は、貴重な文化財である吉田一里塚への見解は、水戸黄門ふるさと寄付金の寄付額、増加要因と今後の施策について、マーサー川又。質問。議員になった当初から、ふるさと納税の取り組み強化を強く訴えてきた。その後、短期間で寄付額が増加したと聞いている。素晴らしい成果の要因と今後の施策を伺う。答弁。令和6年度の寄付額は前年度に比べほぼ倍増した。品目数の増加に加え、本市ならではの体験メニューや インパクトと話題性のある返礼品を随時追加した。また、コウノトリ管理等の財源として、ふるさと納税の仕組みを活用したクラウドファンディングの実施や、市内の大学の活動をふるさと納税制度による寄付金を活用して支援する学校応援金制度を開始した。今後も魅力ある返礼品の充実に努め、寄付機会の拡大を図っていくことに加え、広く地域との連携を強化し、さらなる寄付金の獲得へ向け、全力で取り組む。写真、支援を活用したコウノトリへの足輪装着作業。写真終わり。その他の質問。広域合併の推進は、デジタル市役所の実現によるサービスの向上は、スポーツの力で街に誇りと活気を、水戸ブループライド、内越美和子。質問、スポーツを通じた街づくりの推進は、市民の誇りと一体感を育み、試合やイベントの開催により、地域経済の活性化、若者の定住、定職化や Uターン促進にも寄与する。括弧1、水戸ホーリーホック、茨城ロボッツ、市の3社が連携して取り組む、水戸ブループライドの取り組みを伺う。括弧2、現在 J2 周囲を走るホーリーホックのJ1 昇格に向けた応援体制について伺う。答弁。括弧1。本事業では、3社によるイベントへのブース出展や、オリジナルグッズの配布、横断幕掲示などに取り組んできた。今後も一層連携して街のブランドイメージ向上につなげる。括弧2。悲願の J1 昇格に向け、町全体を盛り上げる機運の醸成に努めるとともに、クラブや周辺自治体、市民、事業者等との連携を強化し、最大限の応援を行う。写真、水戸ホーリーホックの試合。コピーライト、水戸ホーリーホック。写真終わり。その他の質問。産後ケア支援の取り組み状況と今後の拡充は、仮称、南部図書館の方向性について、有識者会議の状況と子どもたちの意見を聞く取り組みは、デザインマンホールを活用した下水道の普及啓発を、大津良一。質問。括弧1、今年民間企業から寄贈されたガンダムマンホールの現況と新たなデザインマンホールの導入予定について伺う。括弧2、マンホールカードは地域経済の活性化に大きな効果が期待できる。ガンダムマンホールのカードを作成、配布してはどうか。括弧3、下水道の普及啓発やコンベンションの面で大きな効果が見込める全国マンホールサミットを本市へ誘致すべきと考える。見解を伺う。答弁。括弧1。寄贈を受けたガンダムマンホールは、水戸芸術館及び水戸城大手門周辺に設置する。新たな導入については、町内での連携を図り、財源の確保等について検討する。括弧2、設置後にカード作成に向けて調整する。括弧3、他市の開催状況を調査し、町内で連携を図りながら検討を進める。写真、設置後のガンダムマンホール、コピーライト、総通、サンライズ。写真終わり。その他の質問。 道路の維持管理体制の現況と課題は、インバウンド観光の推進を、地域学校共同活動を軸とした地域のつながりの促進を、森千代子。質問。括弧1。従来の地域のつながりが薄れる今、新しい形で地域と結びつく取り組みとして、地域学校共同活動の推進が重要である。現況の取り組みと今後の展開を伺う。括弧2。文科大臣賞を受賞した浜田地区の事例を踏まえ、多様な市民が無理なく参加し、緩やかなつながりを保てるような情報共有のあり方について伺う。答弁。括弧1。挨拶運動や登下校時の見守り、商店街との連携活動や外部講師としての招致等、多様な地域人材に協力をいただいている。地域学校共同活動を全地区で展開できるよう、年次的に拡大していく。括弧2。デジタル連絡ツールを導入し、活動内容を周知している浜田地区の取り組みを参考に、多くの地域の方々が活動に気軽に参画できる仕組みづくりとして、SNS やオンラインの効果的な活用の方策を検討する。イラスト、地域学校共同活動、イメージ、イラスト終わり。その他の質問。ゴミ処理行政に係る町内の連絡体制は、各所でのゴミ収集遅延と市民への情報提供は、ゴミ収集業務従事者の健康管理体制整備を、HPV ワクチン接種に関する正しい理解の促進を、田尻由紀子、中、HPV、ヒトパピローマウイルス、女性の多くが一生に一度は感染すると言われるウイルスで、子宮頸がんやその他の様々ながん等の発生原因となる。中、終わり。質問。HPV ワクチンは未来の命を守る重要な予防医療であり、必要とする方の接種機会が失われないよう、丁寧な情報発信が必要である。特に昨年度から始まった男子の接種については、情報不足や不安感が妨げとなっている。接種対象者やその保護者が安心して判断できるよう、出前講座の実施や動画等の視覚的手法を活用した効果的な情報提供を提案する。答弁。これまで広報誌や SNS をはじめ、市役所や市民会館等のデジタルサイネージの活用など、多様な媒体で発信してきた。ワクチンの有効性や安全性について、正しく理解した上で判断できるよう、きめ細かに案内を送付する。また、ホームページ上での動画配信など、視覚的な啓発手法や、出前講座等も活用しながら、わかりやすい情報発信に努める。イラスト、出前講座、イメージ、イラスト終わり。その他の質問。HPV ワクチン接種の状況は、私立幼稚園再編計画の状況は、国田幼稚園の今後の方向性は、
災害時に備えたトイレトレーラーの導入を、鈴木のり子。質問。全国の自治体でトイレトレーラーの導入が進んでいる。災害時も使える移動式の衛生的な水洗トイレを備えており、能登半島地震では全国から車両30台が集まり活用された。1台約2500万円と高額だが、国から7割が交付税措置される。
現在約30自治体が保有し、年度内に約30自治体が購入して60台程度になると聞いている。自治体同士で助け合う精神のもと、本市でも導入に踏み切ってはどうか。答弁。国は6月からトイレトレーラーを含む災害対応車両登録制度の運用を開始した。災害対応車両の迅速で簡便な要請が可能となることから、本市では当制度の活用を考えている。今後の運用状況を注視し、引き続き車両購入を含めた最適な方法を調査検討し、市民の避難生活環境の向上に努める。写真、トイレトレーラー三郷市。写真終わり。その他の質問。災害時における避難所のトイレ対策は？携帯トイレ等の備蓄にかかる周知啓発は？特定市営大山台住宅の入居状況と今後の展開は？仮称、通学路安全等設置管理協定で通学路の安全確保を。黒木勇。質問。主要通学路の防犯灯が町内会等の廃止により撤去される例があることから、児童生徒の通学時の安全確保のため、防犯灯設置基準を整備し、市が直接設置・維持管理することが必要と考える。市、警察、学校、PTA、町内会等が連携する、仮称、通学路安全灯設置管理協定を締結し、防犯灯の空白期間を作らない体制を構築してはどうか。児童生徒が安心して通える通学路の確保は、行政の責任として地域任せにせず確実に担保される仕組みを構築するべきだ。答弁。個別の状況や事情の一層の把握に努め、防犯灯の運用に支障をきたす恐れがある場合は、早期に相談いただくよう呼びかける。民間共同による取り組みとして、防犯灯の設置・管理を継続しつつ、協定の締結など、他市の事例を調査研究する。イラスト。夜道を照らす防犯灯、イメージ。イラスト終わり。その他の質問。休日夜間緊急診療所について。年末年始の混雑緩和体制の構築に向けた検討状況は、非対面のオンライン診療の導入と段階的な拡大を、今後のマイナンバーカードの利活用は、佐藤昭雄。質問。多くの自治体においてパスポートや引っ越し等のオンライン申請や、高齢者等の移動困難者に対するタクシーの運賃補助支援、期日前投票での宣誓書記載の簡略化等、様々なシーンでのマイナンバーカードの利活用が進んでいる。本市における今後の利活用策について見解を伺う。答弁。コンビニエンスストアにおける証明書の交付サービスや引っ越し手続きオンラインサービス、書かない窓口として住民票等の申請書自動作成等に利活用している。現在、本人に対して市の重要な通知をスマートフォン等に送付できるデジタル郵便受けの導入に向け調査研究を進めている。今後も行政サービスの利便性を高めるべく利活用の検討を進める。写真、マイナ救急のチラシ。写真終わり。その他の質問。マイナンバーカードの保有状況と普及促進の取り組みは、本市のマイナ保険証の現況と普及促進の取り組みは、マイナンバーカードを保有していない方への支援策は、境外道路整備の見通しと内原地区の道路の整備手順は、安蔵栄。質問。境外道路の整備は、建築基準法の規定に基づく公帯敷地、 いわゆるセットバックを活用して幅員を4メートル以上に拡幅するものであり、市民の安全と良好な住環境を確保するため、積極的に推進すべき事業である。括弧1、境外道路整備の現状と完了予定時期について。括弧2、境外な市道内原 8-0159 号線の具体的な整備手順について伺う。答弁。括弧1、令和7年8月末までの全要望数は376路線、そのうち245路線が完成、76路線が未整備、完了に要する期間は約11年を見込む。括弧2、まず市で測量委託業務を発注し、セットバック敷地の寄付に向けて地権処理を行うほか、道路沿線の支障となる工作物等の保障を進め、整備工事に着手する。市が主体となり、要望代表者や住民の方々と連携し、協力して事業を進める。写真、市道内原 8-0159 号線。写真終わり。その他の質問、要望の多い旧道場建設に対する市の見解は、ノーブルホームスタジアム改修でプロ野球招致を、茨城公共施設予約システムの課題と市の対応は、
HPV ワクチンキャッチアップ接種の周知と勧奨の手法は、後藤道子。
中、キャッチアップ接種。HPV ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の期間が過ぎてしまった方に、従来の定期接種の対象年齢を超えて予防接種を行うこと。中終わり。
質問。子宮頸がんの後発年齢は30歳から40歳代であり、子育て中や働き盛りの時期と重なる。中、後発年齢。ある疾病にかかりやすい、または起こしやすい年齢層のこと。子宮頸がんは30歳から40歳代。乳がんは40歳から60歳代が後発年齢とされている。中終わり。本来なら予防できるがんで命を失うことがないよう、十分に周知する必要があると幾度となく本会議で主張してきた。キャッチアップ接種に関しては、対象者が計3回の接種を完了できるよう、効果的な周知が重要と考える。括弧1。期間内の周知方法について、括弧2、経過措置対象者数と接種勧奨の手法について、それぞれ伺う。答弁、括弧1、令和4年度に接種未完了者への個別通知を発送した。6年度には再度の通知を送るとともに、チラシの配布や市公式 SNS の活用等、様々な機会や媒体を通じた情報発信を実施した。括弧2、1回目完了者が698人、2回目完了者が598人であり、6年度末に通知を送付した。さらなる周知徹底を図る。写真、キャッチアップ接種リーフレット。写真終わり。その他の質問、ゴミ処理手数料改定に関する周知の方法と内容は、がん検診歴の把握について、本市の対応と今後の具体的な進め方は、総合教育研究所の空調設備の早期改修を、須田博勝。質問、総合教育研究所は、本市教育行政の要であり、職員の就労環境を快適に維持することは、教育力の向上に直接つながると考える。現在、当該施設の空調設備に不具合が生じており、施設内の学習スペースは閉鎖されていると聞いた。利用者のためにも、職員の就労環境のためにも、早期の改修が必要である。そこで、空調設備の現状と今後の対応方針について伺う。答弁。 建設から30年以上が経過し、全体の老朽化が進んでいる。空調については、建設当時の機器を長年使用しており、冷暖房効果が弱まっている。可能な限りの修繕で対処しているが、抜本的な改修を必要としている。大規模改修は、空調以外の設備の改修や工事中の休館を伴うため、全体の長寿命化改修と一体的に行うことが望ましい。写真、総合教育研究所、笠原町。写真終わり。その他の質問。三河から松ヶ丘方面に抜ける路線の開通予定は、赤塚から JA 本店前から堀町に至る路線の開通予定は、水耕スクエアから吾妻町体育館に至る路線の開通予定は、水戸黄門祭りの総評と最善な開催時期の協議検討は、小泉浩二。質問。今年も水戸黄門祭りは盛会及び盛行裏に開催された。一方で、国書対策や台風接近への対応等、様々な対策を講じての開催となった。括弧1、黄門祭りの総評を伺う。括弧2、今般の国書の状況を考慮すると、開催時期の見直しが必要と考える。本市のレガシーである祭りを後世に継承するため、また、水戸の特色を最大限に打ち出すため、最善な開催時期の協議検討を要望する。答弁。括弧1、祭事の開始時刻の繰り下げや、ミストシャワーの設置など、できる限りの熱中症対策等を講じ、盛行裏に開催できた。括弧2、議員提案は、熱中症のリスク軽減のほか、祭事によっては参加者が多く見込めるなど、祭りの魅力を高めるために重要な観点である。関係者の意見等を伺いながら、より適切な開催時期について検討していきたい。写真、大いに盛り上がりを見せる黄門祭り。写真終わり。その他の質問。国書を踏まえた持続可能なスポーツ環境の整備を。体育施設の早朝利用に向けた条例改正等の検討を。学校施設の早朝利用について運用方法等の整理を。
0から2歳児の保育料について段階的な補助実施を。袴塚隆夫。
質問。令和6年の本市出生数が1669人となるなど、人口減少や少子化の進行に歯止めがかからない。母親が職場復帰しやすい環境と労働人口を確保するためにも、経済的負担なく乳幼児を預けられる体制を整えるべきだ。
0から2歳児の保育料について、
令和8年度から半額補助もしくは全額補助の実施を検討してはどうか。答弁。議員提案は、子育て世帯の経済的不安を大きく解消し、安心して子供を産み育てる環境を整えられることから、子育て支援少子化対策の有効な施策と考える。保育料の段階的無償化について、水戸先駆けネクストプランの目標指標に掲げており、引き続き国の子育て支援施策の動きや制度の見直し等を注視し、財源配分などを調整しながら検討を進める。写真、アンパンマンのぬいぐるみとともに笑顔を見せる二人の幼児の写真があります。写真終わり。その他の質問。偕楽園駅常設化の進捗と見通しは？新市民プールの検討状況は？市中心部の老朽化した歩道橋の撤去を。